ルカによる福音書18章15節から17節までです。ここの記事は僕に近いところですので、読んだらまあすぐにわかるような感じのするところです。イエスに触れていただくために人々は血の身ごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱ったと。まずこのところでですね、触れていただくっていうのは一体何のためなのかということです。これはイエスに触れるとただそれだけで不思議な力、祝福が与えられるということなんですね。これは祈りの力ということでもあるわけです。イエスが別のところでですね、イエスがですね、盲人の人たちの目に触れられるとですね、盲人たちがすぐに見えるようになったという記事がマタイの福音書の20章の34節に出ているわけですね。イエスが深く憐れんで、その目に触れると盲人たちはすぐ見えるようになったと。また別のところでは12年もの間出血が止まらない婦人病の人が、ただイエスの衣の房にだけでも触れたら癒されるだろうと信じてですね、本来人混みの中に行ってはいけない、そういうふうに汚れた病気とされていた、そういう病気の人であったけれども、必死の思いでイエスに近づいてですね、群衆がたくさんおる中に紛れ込んで、そして衣の房に触れただけで癒されたというようなことがあります。で、このイエスのような特別なお方の場合には、そのように、手を触れる、あるいは手を取って起こす、引き起こすとですね、もう死んだと思われとったものがですね、イエスが足りたクミと、娘をクミと起きなさいと言って、手を取ったら本当に起き上がれるようになったというところがあります。そういうふうに、イエスの力は手を触れ、また手を取って、引き上げ、あるいはまたただ言葉だけ、言葉だけで、ですね、癒すこともできた。で、そういうイエスの力に触れてもらう、力のあるイエスにですね、触れていただいて祝福をしていただくと。この場合の触れるのは病人ではなくてですね、盲人とか病人とかではなくて、血の身子、血の身子とここで訳されていますが、幼子とも訳される言葉なんですね。英語訳でもですね、インファントという訳からですね、ベイビーですね、いわゆる血の身子、赤ちゃんという訳、いずれにも取れるところなんですけども、そういういずれにしても小さな子供を連れてきたわけですね。イエスの祝福の力を受けたいと。これは人々の自然な気持ちだったわけです。神様の特別な力を与えられたいと。良い力ですから、神様っていうのは愛と真実の、あるいは正義の神様ですから、そういう神様の祝福を受けるということは、これは誰でも一番願っていることであるわけです。ですからそのように連れてきたわけですが、意外なことに弟子たちはですね、叱ったというんですね。 どうして叱ったのか。それは血のみ子ないしはですね、小さな子供みたいなものは話は全然わからないんだから、触れてもらおうよことだけでは何も祝福はないだろうと、というのを持っていた節があるんですね。これは物心といった大人だ、大人がそのイエスの言うことを理解してですね、そしてイエスに信仰を持って、イエスからそういう祝福を受けると、そういうふうにどうも考えていた節があるわけです。ですから血のみ子あるいは小さな子供であればですね、イエスが言う神の国とかそういったことは全然わからんだろうと、血のみ子であれば一切全然わからない。だからそういうふうなイエスのところに連れてきてもわからないようなものを連れてきても意味がないんだというふうに思ったみたいですね。ところがこの弟子たちの考え、これに非常に大きな間違いがあったということなんです。それはイエスのところに来るっていうのはですね、単に頭で理解して、あるいは知的に理解して、そして分かるのと違うと。私たちがイエス様のところに行くのはイエス様の祝福を受けるため、イエス様の力を受けるため、イエス様が持っている神の国、あるいは愛や真実、それを受けるためなんですね。ですから、どんな人でもイエス様のところに連れて行くということがですね、大きな意味を持つというわけです。血のみ子でも超意味を持つ、小さな子供でも病人でもですね、誰でもイエスのところに連れて行く、この人は連れて行ったって無駄だと、分かるはずがないとかいうふうにですね、勝手にイエスのところへ行くものをですね、妨げてはいけないと。イエスは文字通りあらゆる全方向からありとあらゆる人がイエスのところに来る、そういう来ることができて救いを受けることができるはずのお方なので、人間的な目でですね、これはイエスのところに来ても何にも仕方がないんだと、何の意味もないんだというふうに勝手に妨げてはいけないというわけです。子供たちを私のところに来させようと、ここで、子供たちですね、ちょっと言葉を変えていますが、これはですね、パイディオンという言葉なんですね。これもやはり小さな子供なんですね。妨げてはならないと、神の国はこのような者たちのものであるとってですね、血のみ子なしは小さな子供たち、神の国はそういう者たちのものであると言って非常に驚いたんですね。この子供たちっていうのは全然律法を守っていることもできないし、そんなこともよく何もわからない、律法をきちんと守る者が神の国に入ると、モーセ律法ですね、そういうふうにずっと長らく思ってたわけですから、その律法とかなんということをほとんどの私にはわからない、特に血のみ子であれば全然わからないですね。そういう者たちのものであるとかいうのは非常に驚かせる言葉です。これは一体どういうことなのかといえばですね、そういう細かなさまざまな律法の規定やそういうさまざまなことを理解して守る、それでなければ神の国に入れないといったものをですね、根本的にそれを変えたわけです。そのさまざまな規定律法ですね、そういうものを事細かに全部守るということはまずできないと。隣人を愛しようというのも律法という律法書の中にあるわけですね。それとか弱いものを敷いてあげないようにということとか、さまざまなことがあるわけです。でそうしたことを全部守ることはとてもできない、誰一人できない。 そういうものを守っているものが神の国に入るということ自体ありえないことなんですね。けれども実際はそれを守っていると、別のところにあるように胸を叩いてですね、前のところであったように私はこういうことをちゃんとしていますというふうにですね、前のルカの前の時に学んだところですね、18章の11とか、不正なものでも奪い取るものでも感想を犯すものでもないと、私は主に二度断食し全主に命する分地を捧げていますというふうにですね、自分を守っているという意識があった。でもそういう意識の人はかえって神の国に入れないと言われたわけです。でこの点もですね、前のところとつながっているところがあるわけです。幼子のようにまっすぐ神様を、あるいはイエス様を、イエスを見るだけ、仰ぎ見るだけ、まっすぐ仰ぎ見ていると、その神様のご性質、清い真実な愛に満ちたご性質がはっきりと分かってくる、浮かび上がってくる。だからそれに全くそぐわない自分の罪の現実も一層はっきり分かる。神をまっすぐ見る目はですね、自分の罪もはっきりと浮かび上がる。自分の罪ばかり見ているものは神なんか分からない、つまり立っても分からないというわけですね。自分の罪ばかりっていうのは汚れたものばっかり、ドロドロしたものばっかりだったから、当然そこをいくら見ても清いものは見えないわけです。神様をしっかり幼子らしいような目でですね、人間をあちこち、見るのでなくて、絶えず人間はこう言った、あの人はこうした、こうしてる、こうしてると、絶えず人間を見てみる目には神の国には入れないと。これも確かにそうだと思うわけですね。あの人はこうした、この人はこうしてる、あるいはこうしたということばっかり言ってたら、とてもその神の国のご支配の清い真実の世界っていうのは入っていけない。そういうふうに私たちは日常生活経験できることでもあるわけです。幼子のような赤ちゃんのような、それはまっすぐ母親を見る、その眼差しを言ってるわけですね。でその赤ちゃん、血の宮子供がまっすぐ母親を見ればですね、母親をまたまっすぐ見返すわけです。嫌な目は見返したくないということですね。何か非難するような、何か怒っているような、何か不満のような、そういう目というのは見返したいと思わないと思います。けどまっすぐな信頼する眼差しですね、小さな幼子の純真な、それは私たちもまたまっすぐ純真な心で見返すことができるわけです。神様も私たちが幼子のようにまっすぐ見れば見るほど、神様の眼差しもまたまっすぐ私たちに向けられて、私たちもまたそれを感じることができる。そういうふうに神様の国、神様の真実のご支配、あるいは神様の愛、神様のご支配、力のうちにあるいろんなものの霊的なものがあるところ、そういうところですね、すればこのまっすぐに神様を信じて仰ぎ見る心、それに一番近いというわけです。けれどもこういうふうに妨げてはならないと言われたように、しばしばこの世というものは私たちがイエスのところへ行こうとするのを妨げる力が働くわけです。ここでもですね、それを妨げたのはイエスを信じない人でなくて弟子たちだったわけです。こういうことを見たら本当に驚かされるわけですね。イエスにつき従っている人たち、職業や家族、それまで捨ててイエスに従っているというような真剣な人であったはずですね、弟子たちは。けれどもそのような人たちでもイエスのところへ行くのを妨げるということはあり得るということがここで示されております。これも実際そういうことなんですね。キリストを信じますと言ってる人がしばしばですね、その行動や行い、言葉、 さまざまなことでかえって単純素朴に見ようとする人たちを妨げようとするとか、けれども必ずそのようなまっすぐイエスを見ようとするものを妨げようとするようなものは必ず裁かれるということもまた聖書が書いてあったわけです。これはですね、この小さきものをつまずかせるようなものはですね、石臼をここにつけてですね、沈められる方がマシだというような、なんか非常にこう私たちが見るとですね、あまりにも厳しいような感じでするぐらい、それぐらい強調されているというわけですね。17節で、はっきり言っていること。これは、まあ、特に大事な時にこういうふうにしばしば使われる言葉ですね。アーメン、レゴ、ヒューミン。アーメン。これ英語ではトゥルーリーと。アーメンという真実にという意味なんですね。ですから、最近のアメリカのよく読まれている聖書、代表的な聖書の一つは、I tell you the truth。I tell you the truth。私はあなた方に真実を告げると。アーメンというのはそういう意味なんですね、真実。ですから、はっきり言ってくれたらちょっと本意では、言語のアーメンのニュアンスと違うわけですね。はっきり言ったら明瞭にということですね、重要であってもなかったも。例えば、あと何日すれば夏休みですかって言ったらですね、もどもどした言い方して、もっとはっきり言いなさいと。いうことになりますね。それは重要だという問題ではなくて明瞭性の問題ですね、はっきりというのは。ところがアーメンというのはその明瞭に言うとか口をおそおそさせて言うとかいうと問題が違うわけで、アーメンというのは真実性を言っているわけです。これは本当に真理なんだという意味です。その幼子は子供のように神の国を信じてですね、神様のご支配があると。神の国というのは神のご支配、王としての支配という意味を元にあるわけですね。でその神のご支配のうちにある御手のうちにある愛や真実や清さ、優しさ、全てが神の国にあるということは言いますが、そういうようにですね、子供のように神の国を受ける、神様の真実あるのだと、神様のご支配なさっていると、この世は悪いこともいっぱいあるようなけど、実は神様が本当に真実に最終的に支配なさると。まあ、それをですね、これはこんなことあるから、その神様を支配しているはずがないと。あの悪いことが起こるんだから、神様がおるはずがないとか言ってですね、人間的な狭い考え方でいろいろ言って、受け入れない。神様があんな愛でしているはずがないと言ってですね。だけど神様は本当に私たちにはわからないけれども、ですね、どうしてそんなに悪い人がおったりですね、いろんな悲しむべきことが起こるのか分からないけれども、神様は私たちも無限に大きいお方だから、そういういろんなことが起こってもなおかつですね、神様は完全に良いことをなさろうとされていると、そういうふうに幼子らしくパッとそのまま受け入れると。そうしなければ神様のご支配、神様の霊的な世界、神様の国に入れないと。こういうことから見たらですね、普通の世界で言われる経験や学問、学歴、技術、生まれ、血筋、健康か病気かという、そういうことが全く問われていないというふうに驚かされるわけですね。神の国に入るっていうことはですね、そういうもの一切なくてもいいと。学歴も学問も健康病気とか資産があるとか、友達がおるとかおらないとかですね、家庭があるとかない、結婚してるしない、子供が生まれるどうこうとか、そんなことは一切関係がないというわけです。ただ、神様が真実体を持って全てをご支配なさっていると。全てを良きに手にさせるんだという、そういうふうに神様のご支配を単純率直に受け入れると。そして真実な世界があるんだと。神の国、神様のところには愛が無限にあるというわけですね。 そういった神様の国ご支配、あるいは神様のご支配のうちにあるものをまっすぐ信じて受け入れると、そうすればするほど私たちはそのような神様の国へと近づくと、入ることができるというんですね。神様のご支配、この中みんな入るわけですね。罪の許しも復活もご支配ということなので、罪をもご支配なさる。だから私たちの心の奥、人間の心の奥のどうすることもできない罪をも神様のご支配の力で一掃して清めてくださる。キリストが十字架にかかったのはまさにそのためだと。それも神様のご支配の力ですね。罪の力、悪の力を一掃すると、そのためにイエスが来られたんだということです。でそのことを幼子らしく信頼して受け取ったらですね、確かに神の国、罪許された世界に入っていける。で復活もそうですね。神様のご支配は全ての欲から死をも打ち勝つ、死にも打ち勝つんだと、そういうふうに聖書で書いてありますといえばですね、神様がそのようになされたといえば、あ、そう、そのことは本当に信じますと、神様は無限で万能だからと必ずできますというふうにさっと受け入れれば受け入れるほど、私たちは神の国に入る。入るっていうのはすなわち神様のそういった新たな力を受けられるというわけですね。あるいは神様のそういう真実な良きものを受けられると。ですからもうこの世の人間はどうしてもいろんな年齢とか地位とかですね、表面的な言葉の上手さ、顔が綺麗とかどうこうとかですね、地位があるとか社会的学歴地位が高い人の人が夫であるとか奥さんであるとか、そういったことをいろいろいろいろとありますが、そんなことは神の国に入るためには一切関係がない。これは非常な平等性があるというのがわかるわけです。で、この世のいろいろな賞をもらう栄誉とかですね、勲章とか、あるいはスポーツで何とかの賞をもらうとか、新聞に何とか褒められる、そうしたことはそれはですね、まず健康や能力や技術がないといけない。でもそういうものをいくらあっても神の国には入ることとは何の関係もないわけです。これはもうただ私たちがですね、幼子のようにまっすぐ神様のことを信じて受け入れると、そこに非常に大きな祝福があるということですね。神の国に入ることができる、あるいは神の国を持ち物のようにもらえるというんですから、それ以上のものはないわけです。そういうこの世で与えられる最高の祝福に通じる道というものは、赤ちゃんのように幼子のようにですね、まっすぐ神様を見上げる、信頼して、そこにあるということなんです。で、そういうことですので、私たちもこのどなたでも誰でもですね、さまざまな嫌な問題、難しい問題を、人間関係や家族の問題や、あるいは自分の病気、あるいは症状、あるいは周囲の近所のいろんな人たちとのことや、まあいろいろ、あるいは迫害を受けている人たち、いろんな問題をすべて抱えていますが、どんなところからでもまっすぐ神の国へ通じる道が開けていると。どんな時でもまっすぐ神様に向かって信頼する心を持って神を仰げば、そのところから病気であり事故であり困難なことがあれ、そこからいわば翼が与えられたようにして最短距離で神様の国へと導かれるというわけです。これ本当にありがたいことなんで、私たちもそのようにして神の国へと導かれたいと願うわけです。はい、以上です。